さてマンスリー高知大学のコーナーです。今回のテーマが初めてのよさこいということで、先日開催されました2022よさこい鳴子踊り特別演舞に出場した高知大学のチームからですね、村雲というチームにズームしてお話を伺っていきます。今日ご出演は高知大学教育学部学校教育養成課程幼児教育コースの2年生野上菊之助さんです。野上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、3年ぶりのですねよさこいということで、本当この前ですね、はい、ありました2022よさこい鳴子踊り特別演舞なんですけど、野上さんはこの高知大学とあと高知県立大学、混合チームというかね、そのチーム村雲でこれ代表を務めてらしたんですか？
あ、そうです、代表を務めさせていただきました。
今2年生ですよね。
2年生です。
すごいですね。重責でしたね。
そうです、何もわからなくて。
何もわからなくてそうでしたか。しかも野上さんは出身がそもそも岡山県外なんですよね。
県外
で2年前に高知大学にやってきたのが高知、これが初めて。
初めてになります。
で、チーム村雲にお入りになった理由っていうのが友達の誘いでということだったんですけど、どういったところが自分にこう合うなっていう感じだったんですか？
他のチームよりもなんかそのゆったりと過ごしている、練習している雰囲気があって、そこがなんかその、初めてだったのもあって、あんまりその当時は熱量がなかったって言ったらあれですけど、そのよさこに触れてみたいぐらいだったので、そのぐらいの雰囲気がすごく自分に合ってたなと思いました。
ということは野上さんはそもそも、例えばですよ、例えばよさこいを踊りたくてその本場高知の大学に来たとか、そういうことではなかったわけですか？
そうですね、そういうことじゃなくて。
そんな人が2年後に代表やってるいや、すごいですねそうだったんですね。じゃあ本当よさこいというものもこの高知大学入って、ほぼほぼ初めて触れ合う感じ？
そうですね、よさこい自体はその初めて見るのも初めてで、高知に来てから。
そうだったんですか。いや、これはなかなかじゃあ新鮮な出会いだったんでしょうね。
すごい。
そうか。で、3年ぶり今回ですねよさこい、よさこい鳴子踊りの特別演舞という形でですね、開催されたんですけど、その本番に至るまでにはやっぱり練習が必要なんですが、何せコロナ禍ということで密になっちゃいけないし、練習の仕方っていうのもコロナ禍前とまた全然違ったと思うんですけど、もちろんね、野上さんはそのコロナ禍前の村雲の練習っていうのをねおそらくご存じない、映像資料とかでねひょっとしたら、知ったのかもしれませんけど、どうでした、このコロナ禍という中での練習は？
やっぱり大変でしたね。その高知大県立大の合同チームってこともあって、その規定とかが大学ごとに違ったりもして、その行き来もあまりできなくて、その高知大県立大ごとに練習はなかなか結構できてたんですけど、その合わせて合同練習するときがすごく難しかったです。
練習は例えば今回 の、 その特別演舞に向けてはどれぐらい前から練習と始められたんですか？
は、僕たち自身が始めたのは12月頃からも始めてて、踊り子さんたちが入ってきたのは4月5月ぐらいからになって、
ということは去年の12月からはもうその村雲の幹部のトップの皆さんはもう準備始められてて。
そうです、
振り付けだったりってことですか？
はい、振りを考えたり、そのテーマを考えたり、なんかいろいろ考えてました。
野上さんはこれまでそのよさこい祭りじゃなくてもなんかダンスの経験とかっていうのは
一切ない？
一切なくて、代表で振り付けももうこういうのがいいんじゃないかと考えて。
そうですね、他のチームの参考にしたりして。
はい、なるほど、そうですよね、確かにね。あ、かなりいろんなチームを参考にされました？じゃあ、
しました。
あ、そうですか。へえ、自分のチーム、その自分たちのチーム村雲の中でここはもうぜひ見てほしかったっていう、例えば振りだったり決めだったりとかどうでした？
はその向き合って踊るところがあって、そこがやっぱりなんか村雲らしさっていうんですかね、その楽しい雰囲気がちょっと出てるかなと思います。
ああ、そうなんですね。いや、でもいいですよね。結局その両校のその練習、合同での練習っていうのは割合的にはどれぐらいだったんですか？
もう本当に最後の最後に合わせるぐらいしかできなくて。
例えば8月に入ってからとかですか？
そうですね。
そんな感じなんですか
そうでしょう。
直前も直前、会いました、ちゃんと？
結構あってびっくりした。本
当に。でも確かに言われてみれば、もう今だったらそのズームだったりとかですよね、そういうリモートでお互いの映像を見ながらっていうのも確かにできそうですもんね、はい、それもやっぱり利用されました。
しました。
あ、やっぱりそうか。それがあるのとないのとではまた違いますよね。
全然違うと思います。
あ、そうですよね。あ、そうか、まあそういったものの力も借りて、はい、まあ無事今回ね2日間踊り終えたということなんだそうですが、でもね、もうコロナ禍って2年以上続いてます。で、あのよさこい自体もですね、今回3年ぶりの一応ね開催ということだったので、まあ空白の2年間があるわけですよね。
はい。
で、あの社会人の皆さんのチームだったりするとまだこういったリスクはちょっと少ないのかもしれませんが、その大学生のチームだとやっぱり大学生活4年間でしょ、基本的に、
はい、
ですからそのチームのノウハウっていうのが失われやすいんじゃないかとやっぱ思うんですけど、このあたりどうでした？
そうですね、もう僕たちの時は4年生がその踊り子として踊ったのは踊ってるんですけど、うん、幹部としては参加してない状態で。
そうか。
誰も知らなくて、
その誰もその幹部としての役割だったりとか手探り、
はい、
これ大変でしたね。
大変でしたね、本当に。みんな OB の方々に助けていただいて。
そうか。いや確かにあの OB OG の皆さんの協力も、まあ、かなりあったというお話ですよね、うん、例えばどういうことに助けられたりしました？
そもそも本祭その特別演舞が何かっていうのから分からなかったので。
確かに。なるほど。
そこから聞いて、はい、何を踊るのかとか、うん、どう回っていくのか、練習方法も。
いやでしょうね、はい、だってあのよさこい祭りって、まあ、パッと思いつくだけで、まあ、地方社の手配だったりとか、まあ、そのコスチュームですよね、あと鳴子だって何かデザインして合わせるとかでしょうし、はい、まあ、振り付けももちろんですしね、で考えることいろいろだし、あと当日確かにどういう風に回るものなのかっていうのも、いやこれは大変。そうですか。それを結構、あ、当日30人を超える先輩の皆さんに支えていただいた。
あ、そうです。そんなにたくさん来てくださって。
はい。え、それはこの本番の時にってことですか？
そうです。
え、例えばどういうこと？給水とか？
給水もそうですし、その踊り子のその列の管理だったりもしてくださって、荷物の管理もしてくださったし、うん、地方車のその誘導もしてくださったし、
はい、
あとはその演舞の予約なんかも OB の方がしてくださって、うん、
すごいですね。至れり尽くせりとはこのことですよね。、はい、いやでも普通に踊ってるだけだったら絶対に気がつかないようなことだったりとかね、しっかり OB OG の皆さんが後ろから支えてくださって、
はい、
ありがたいですねこれはね。
本当にありがたかったですね。
そうでしたか。いやでもそれっていい触れ合いになりましたね。じゃあ、
そうですね、
だってあれでしょ、ほとんどの OB OG の皆さんと面識なかったんじゃないですか？
全員初めまして。
全員初めましてだったですか？はい、はあ、そうか。いやでもこれはすごいですね。でまあそうやってですね、3年ぶりのよさこい出場、まあ、チームとしてもそうですし、野上さんはだって初めてってことでしょ、つまりはね。
そうですね、
初めて。去年だって開催されませんでしたから、はい、このよさこいのまあ、8月なんだよ、さこい以外にどこかで踊られたりってあったんですか？
は、龍馬祭だったり、
はい、
学生よさこいなんかも踊らせていただいたので。
なるほど、そういったところではできていたわけですか？
そうですね。
ああ、なるほど。いや今回その、まあ、踊られてですよね、感想としては皆さんは何ておっしゃってますか？
はもう本当に踊りきれて楽しかった、
うん、
その12月から練習してたので、
はい、
本当に感無量といった感じで。
そうですよね。だってあの皆さんの中にはひょっとしたらですよ、そのよさこい祭りがあるから高知の大学、高知大学に来たとか、そういう方もねひょっとしたらいらっしゃったと思うんですよね。そういった皆さんまたこうね、その思いひとしおでしょうね。
そうですね。
ああ、そうか。いや分かりました。うん、でも今回の経験っていうのはこれからじゃああれですね、野上さんはじめ、まあ、幹部の皆さんだけじゃなくて、その今回踊られた皆さんがまた代々継いでいかなきゃいけないですね。
そうですね。また
その他 の高知大学のねよさこいチームの皆さんも本当にお疲れ様でしたと本当に言いたいなと思います。 はい、というわけで今日お時間来てしまいました。今回はですね、高知大学教育学部学校教育養成課程幼児教育コースの2年生野上菊之助さんにお話伺いました。野上さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。